Welcome to the Business English Pro.
皆さん、こんにちは。1日5分ビジネス英語へようこそ。ナビゲーターを務めます、マット竹内です。
マットさん、もう来週は12月ね。
え、あ、本当ですね。
もういくつ寝るとお正月ってね。
クリスマスを飛び越えてですね。
マットさんはおせち料理で何が好きなの？
やはり栗きんとんですかね。
やっぱりね。
多分誰も私には聞いてくれないと思いますが、私はタコが好きですね。
グレグさん、タコですか？渋いですね。あ、そういえば今日のトピック。
まさかおせち料理？
Corporate lessons from the octopus.
え？コーポレートレッスンを？オクトパスってまさにタコじゃない。
Corporate lessons from the octopus.
確かに、タコから学ぶ企業の教訓。レッスン。
わかった。
あ、ビリ君？
政治家やお役所の人たちもやってたけど、都合の悪い書類に墨を使って、なんだっけ、隠蔽しちゃうってこと？
なるほど。それでタコから学ぶってことね。
いやいや、どうなんですかね。早速、冒頭の文章を覗いてみましょう。
Today, the world is changing very fast, and many companies find it hard to follow.
まあこれはなんかタコとは関係なさそうね。
そうですね。
今世界は非常に速い速度で変化している。
The world is changing very fast.
その通り。Changing very fast. で、多くの企業は find it hard to follow. それについていくことが難しいと感じているのね。
And many companies find it hard to follow.
このポッドキャストを聞いてくれているみんなは hard to follow ってことはないよね。大丈夫よ、ビリー君。
Today, the world is changing very fast, and many companies find it hard to follow.
さあ、ここで登場するのが HBR、いわゆるハーバードビジネスレビューですね。
A recent Harvard Business Review article says businesses spend huge amounts of money to improve their systems, but only about 12% of these efforts lead to real, lasting change.
あら、世界の企業は変革のために何兆ドルものお金を投じている。そうなのね。
Businesses spend huge amounts of money to improve their systems.
システムを変えようとしてるわけね。
そうですね。システムといっても、オペレーションシステム、いわゆるIT 的なシステムではなく、組織そのものですね。そこに多額な予算を計上、費やしてはいますが、でも、
Businesses spend huge amounts of money to improve their systems, but only about 12% of these efforts lead to real, lasting change.
しかし残念ながら、lasting change、永続的な、長く続くということですね。実際に永続的な変化につながっているのは、わずかに、12% だけということは、投資されたお金が、まあ無駄になっちゃってるということですね。
But only about 12% of these efforts lead to real, lasting change.
まあ今の箇所でも、lead が使われてましたね。lead to real, リアルにつながる。本物の変化につながるのは、わずか 12% だけ。
もったいないですね。
まあそもそも、企業の考え方、これが変わってないですからね。根本的には、未だにこうした考えが支持されています。
Many companies still think like the past.
昔と同じように考えてるってことだね。Think like the past.
Many companies still think like the past. They care most about efficiency, control, and doing the same thing again and again.
そうですね。企業が重要視しているのはやはり、efficiency、効率や、control、統制、そして、doing the same thing again and again. 同じことを繰り返して行うことを彼らは care most. 最も重要視している。ケアしている。
Many companies still think like the past. They care most about efficiency, control, and doing the same thing again and again.
しかし今、世界のビジネスが必要としているのはむしろ。
But today's business world needs something different. Curiosity, flexibility, and quick adaptation.
3点挙げられていましたね。curiosity, 好奇心であったり、flexibility, 柔軟性、それから adaption, 順応性、適応すること、こうしたものを今日のビジネスの世界が必要としているということです。まあ、これまでとは違う。
But today's business world needs something different. Curiosity, flexibility, and quick adaptation.
Quick adaptation ね。
And quick adaptation.
そしてグレグさん、いよいよ登場ですよ。
私ですか？
This idea is called the Octopus Organization.
タコ組織？なんか冴えないね。
まあそうですね。ここではタコ型組織としておきましょうか。オクトパスオーガニゼーションと呼ばれている。まあそんなアイデアなんですね。
This idea is called the Octopus Organization. An octopus is very smart.
え、そうなの？タコって is very smart
賢いの？
そのようですね。
でもさ、なんかテレビドラマとか見てると悪いお兄さんたちがこのタコって言って優しいお兄さんをいじめてるシーンがよく出てくるよ。
そうね、ビリー君も成長してるわね。
まあとりあえず今日の記事ではタコは賢いということです。
An octopus is very smart.
なぜ賢いんでしょうかね。
実はタコの足というのは
Each arm can sense and act on its own, but all arms still work together.
タコの each arm、それぞれの足は
腕かしら
can sense and act on its own、 単独でセンス、感知して、そして act、 行動することができるってことですね。
タコの足ってみんなバラバラなんだ、というか独立してるみたいだね。
そうなんです。でも
Each arm can sense and act on its own, but all arms still work together.
タコの腕、足は単独でセンス、感知して行動することができるんですが、でも全ての腕は全体的に連携して働いているということなんですね。 Work together.
Each arm can sense and act on its own, but all arms still work together.
これはビジネスにおいても
In business, this means people in the company can make decisions, take responsibility,And react fast when something changes.
まあこのタコの足、そしてタコ全体をビジネスに置き換えてみると、人々が何かが変わった時に、
when something changes,
can make decision, 意思決定ができる。そして take responsibility, その責任を負い、react fast, 迅速にリアクト、反応することができる。when something changes, 何か変化が起こった時に。
In business, this means people in the company can make decisions, take responsibility,And react fast when something changes.
それぞれの部署や組織、もっと言えば個人個人がタコの足になるってことね。
そういうことなんでしょうね。
まあそれは理想ですよね。
However, most companies are not like this.
やはりそうですよね。Most companies are not like this. ほとんどの企業はこうしたタコ型ではないっていうことですよね。
However, most companies are not like this.
タコ型じゃなくてイカ型とかかな。
彼らが使っているモデルというのは。
They use the machine model.
マシンモデルを使ってるの?
They use the machine model, which focuses on strong results, fewer mistakes, and removing uncertainty.
ガチガチの機械みたいだね。それでマシンモデルか。ほんと歯車みたい。
そうですね。ほとんどの企業はこのマシンモデル、機械モデルを使ってますね。このマシンモデルは、strong results、確固たる成果を求める。そして、fewer mistakes、より少ないミスで、さらには、Removing uncertainty, 不確実性を取り除く、そうしたことにフォーカスしている。
They use the machine model, which focuses on strong results, fewer mistakes, and removing uncertainty.
そしてこの例えは面白いですね。
They act like the Tin Man and the Wizard of Oz, stiff, slow, and needing someone else to get them moving.
The Wizard of Oz, オズの魔法使いですね。オズの魔法使いに登場する Tin Man。これブリキの木こりですね。体が錆びて動けなくなってしまうというそんなキャラクターです。この Tin Man、ブリキの木こりは stiff、硬直して融通の効かない。そして動きも slow。さらには needing someone else to get them moving。動かすために誰か他の人の手を借りなければならない。
They act like the Tin Man and the Wizard of Oz. Stiff, slow, and needing someone else to get them moving.
それが今のほとんどの企業っていうことね。Tin Man。ブリキの木こりさんね。
そうなんですね。古いスタイルはもう今ではワークしなくなりつつある。
This old style does not work well today.
そうですね。世界は VUCAの時代に入っていますからね。
The world is not simple or predictable anymore.
世界はかつてのように simple、単純でも predictable、予想可能でもなくなってきている。先が見えないということですよね。
The world is not simple or predictable anymore.
悲しいですね。
Things move fast and surprises happen all the time.
そうですよね。物事は早く動き。
Things move fast.
そして、surprises happen all the time. 予想外の出来事、驚きは絶えず起こりますね。
And surprises happen all the time.
さあ、それではこのあたりで1回目の記事本文を皆さんと一緒に聞いていきたいと思います。もう何と言っても、タコ型組織ですね。具体的には、どのようなものなのか。そんなところに耳を傾けながら、1回目の記事本文を聞いてみることにいたしましょう。よろしいですか?はい。今日の記事はこちらになります。
Corporate lessons from the octopus. Today, the world is changing very fast, and many companies find it hard to follow. A recent Harvard Business Review article says businesses spend huge amounts of money to improve their systems, but only about 12% of these efforts lead to real, lasting change. Many companies still think like the past. They care most about efficiency, control, and doing the same thing again and again. But today's business world needs something different: curiosity, flexibility, and quick adaptation. This idea is called the octopus organization. An octopus is very smart. Each arm can sense and act on its own, but all arms still work together. In business, this means people in the company can make decisions, take responsibility, and react fast when something changes. However, most companies are not like this. They use the machine model, which focuses on strong results, fewer mistakes, and removing uncertainty. They act like the Tin Man and the Wizard of Oz, stiff, slow, and needing someone else to get them moving. This old style does not work well today. The world is not simple or predictable anymore. Things move fast, and surprises happen all the time. Today, work is more about building good relationships with employees and customers, not just doing simple transactions. Octopus organizations do well in complex situations. They do not depend on strict control. They keep learning and adapting. Meetings are places for sharing ideas, not just listening to presentations. Customer service workers do more than follow scripts. They listen and try creative solutions that help in the long term. Innovation in an octopus organization happens everywhere, not just in one department. Teams test ideas, learn, and build better solutions every day. Everyone asks one key question: does this create more value for our customers? Becoming an octopus organization is not about following rules. It is about changing how people think. It means trusting workers and learning together. Like a real octopus, these companies stay flexible and ready to move with change instead of fighting it.
1回目の記事本文をお聞きいただきましたが、いかがでしたでしょうか。タコ型組織について今日は見てきています。一体どんな組織なんでしょう。あるいは皆さんの中にはもうすでにこのタコ型組織的な変革を成し遂げている、そんな企業に所属しているよという方もいらっしゃるかもしれません。
それはタコ部屋とは違うんですよね。
違いますね。さあ、タコ型組織、後半も見ていくことにしましょう。
Today, work is more about building good relationships with employees and customers, not just doing simple transactions.
さあ、ここですね。今日、仕事とは more about building good relationships、良好な関係を築く。誰と？ Employees、 従業員や、それからカスタマー、お客さんと。
Work is more about building good relationships with employees and customers.
まあ最初に more が出てきましたから、比較していますね。何と？
Not just doing simple transactions.
Not just doing simple transactions. 単に transaction、 取引や物の売買、そうしたことをするだけではなくて、従業員や顧客との良好な関係を築くことの比重、これがより大きくなっていますよということですね。さあ、ここでオクトパスオーガニゼーションです。
Octopus organizations do well in complex situations.
タコ型組織は complex situations、 complex ですから複雑なシチュエーション、状況では do well、 うまく機能するというんですね。
そりゃそうだよ。だってあんなにたくさん腕があるんだからさ、猫の手も借りたいっていう時にタコの腕を借りたいって思うでしょ。
まあ、とりあえず複雑な状況ではタコ型の組織はワークするそうです。
Octopus organizations do well in complex situations. They do not depend on strict control. They keep learning and adapting.
ここですね。彼らは do not depend on、 依存しないんです。何に？ストリクトなコントロールと言ってましたね。厳格な統制、そうしたものには依存しない。もっとフレキシブルなんですね。
They do not depend on strict control. They keep learning and adapting.
彼らは学び続け、そして adapting、 適応し続けます。
どういうことかしら。
例えば、会議に出席しているとしますよね。
ええ。
Meetings are places for sharing ideas, not just listening to presentations.
Meeting という place、 場所は for sharing ideas、アイデアを共有するための場所。単に not just listening to presentations、 参加して誰かのプレゼンを聞く場ではない、アイデアをシェアする場所なんだ。
これは耳が痛いですね。私なんかスケジュールにミーティングが入っていると、ああ1時間半あの人のプレゼンを聞かなきゃいけないのか、でもそのプレゼンを聞くことが今日の私の仕事だなって思っちゃいますからね。そうですか。むしろ自分のアイデアをシェアすることが大事なんですね。
そうなんですね。
Meetings are places for sharing ideas, not just listening to presentations.
それから例えばお客さんのサービス担当、こちらの仕事だって
Customer service workers do more than follow scripts. They listen and try creative solutions that help in the long term.
ここですね。 顧客サービス担当の人たち。ここも more than とありましたね。follow script。まあ、スクリプトをフォローする。台本に従うということですね。マニュアルに従うということ。従うことよりも、listen and try creative solutions。お客さんの声に耳を傾けて、まあ、ここでも耳を傾けるわけですが、そしてクリエイティブなソリューション、創造的な解決策を見出す。help in long term。長期的に見ると、長期的に役立つ創造的な解決策を試みるということです。そしてこのタコ型組織のイノベーション、まあ新しい試みというのは、
Innovation in an octopus organization happens everywhere, not just in one department.
タコ型組織におけるイノベーション、変革は happens everywhere, あらゆるところで発生している。単に特定の not just in one department, 特定の部署だけではない。ということですね。そうなんですね。会議で一人の人が話して、残りの人は聞くだけの報告会じゃなくて、まあ全員が当事者としてアイデアをぶつけ合う場所ですよね。そしてイノベーションも専門部署だけではなくて、日々の業務の中でお客さんと接している現場から生まれているということ。
事件もイノベーションも両方とも現場にあるんだね。
Innovation in an octopus organization happens everywhere, not just in one department.
タコの一本の腕にあたるチームは、
Teams test ideas, learn, and build better solutions every day.
チームは毎日、test ideas, アイデアをテストし、試し、そして、learn, 学び。その中で、build better solutions, より良い解決策を構築していく。
試行錯誤ですね。
そして全員が一つの重要な問いかけを行うと言いますね。
なんだろう。
Everyone asks one key question. Does this create more value for our customers?
そのキークエスチョンというのは、これは私たちのお客さんにより多くの価値を本当に生み出しているだろうかという問いかけを全員が投げかけるそうです。
Everyone asks one key question. Does this create more value for our customers?
このタコ型組織を構築するためには、
Becoming an octopus organization is not about following rules. It is about changing how people think.
タコ型組織を作り出すということは、not about following rules.ルールに従わせることではないというんですね。それよりもむしろ、It is about changing how people think. 人々の考え方を変えるということ。これもマインドセットの問題になりますね。人の考え方を変えること。
Becoming an octopus organization is not about following rules. It is about changing how people think.
まあある程度、チームや従業員の采配に任せることになりますから、
It means trusting workers and learning together.
従業員をトラストしなければいけない。そして、learning together。共に学ぶことを意味するというんですね。
It means trusting workers and learning together. Like a real octopus, these companies stay flexible and ready to move with change instead of fighting it.
本当のオクトパスのように、タコのように、
Like a real octopus.
企業はフレキシブルで、そして、ready to move with change.
These companies stay flexible and ready to move with change.
変化とともに動く。その準備が必要。単に、instead of。
It means trusting workers and learning together, instead of fighting it.
単に、fighting it。変化と戦うのではなく、それを受け入れて、柔軟な状態を保って、そして、その変化とともに、動く準備が必要になる。タコは偉大ですね。さあ、ということで今日の記事もほぼ、意味が取れたと思いますので、最後にもう一度だけ本文を聞き直して、ポッドキャストを閉じていきたいと思います。今週も大変にお疲れ様でした。
Corporate lessons from the octopus. Today, the world is changing very fast, and many companies find it hard to follow. A recent Harvard Business Review article says businesses spend huge amounts of money to improve their systems, but only about 12% of these efforts lead to real, lasting change. Many companies still think like the past. They care most about efficiency, control,and doing the same thing again and again. But today's business world needs something different, curiosity, flexibility, and quick adaptation. This idea is called the octopus organization. An octopus is very smart. Each arm can sense and act on its own, but all arms still work together. In business, this means people in the company can make decisions, take responsibility, and react fast when something changes. However,Most companies are not like this. They use the machine model, which focuses on strong results, fewer mistakes, and removing uncertainty. They act like the Tin Man and the Wizard of Oz, stiff, slow, and needing someone else to get them moving. This old style does not work well today. The world is not simple or predictable anymore. Things move fast, and surprises happen all the time. Today, work is more about building good relationships with employees and customers, not just doing simple transactions. Octopus organizations do well in complex situations. They do not depend on strict control. They keep learning and adapting. Meetings are places for sharing ideas, not just listening to presentations. Customer service workers do more than follow scripts. They listen and try creative solutions that help in the long term. Innovation in an octopus organization happens everywhere, not just in one department. Teams test ideas, learn, and build better solutions every day. Everyone asks one key question: does this create more value for our customers? Becoming an octopus organization is not about following rules. It is about changing how people think. It means trusting workers and learning together. Like a real octopus, these companies stay flexible and ready to move with change instead of fighting it.
まあ、今日のトピックに通じるのかな？どうでしょうかね？京セラを創業したあの稲森和夫さん。彼が生み出したアメーバー経営、有名ですよね。今でも世界中で語り継がれています。アメーバーは体を自由に変形させて、その時々で最適な形に姿を変えながら生きています。稲森さん、そんな生き物のしなやかさをヒントに、会社の中に小さな単位を作って、それぞれが責任と判断力を持ち、自ら動ける組織を作ろうとしました。大切なのはやはり、一人一人が考える存在であること。現場で感じたことをすぐ判断して、行動できること。何よりも、小さな単位同士がお互いを信頼して、同じ方向を向いて動けること。なんか今日のタコ型組織に通じますよね。人間の持つ力をどう信じるか。これは、時代が変わっても、国が違っても、この問いは変わりません。稲森さん、こんな言葉を残されていました。人というのはね、心に描いた通りの人間になるんだよ。心に描いた通りの人間に人はなるんですって。そう考えると、我々、きちんと心に何かを描いているのかな。何も描いていなければ何者にもならない。だから、心に何かを描く。そして、最終的には、描かれた通りの人になる。いい言葉ですね。それでは皆さん、また来週、お耳にかかることにいたしましょう。Thank you.